館市に住んでる桐田ポンと
鹿角市に住んでるガバダです。
桐田ポン、ガバダのおしゃべりな夜。そうなのね。あ、そういう飲み会があったんだね。
その時にね、まあ、飲み会だけじゃなくて、うん、途中でやっぱボードゲームとかね。
うわ、何、大丈夫なの？
やり始めて。
どういうボードゲームやるの？
実は俺結構ボードゲーム好きなんだけども。
さっきちょっといらない情報が入ったけど、どうぞどうぞ。
俺いくつか持ってきまして。
あ、そっか、そういうことね。そう、持ってるから。
たった今考えたプロポーズを君に捧ぐよっていうゲームがあるんですよ。
あ、そういうこと？
そう、
ボードゲームでしょ。
ボードゲームってスゴロクとかだけじゃないんだよね。
いや、人生ゲームとかそういうのかなと思ったけど、
そういうのだけじゃないんですよ。もっとなんかただのカードゲームとか、
ああ、
そういうのも、まあ広い意味で言うとトランプとか、
トランプ、ああいうの、はいはいはい、
アナログなゲームをなんかボードゲームって言ったりするんだけども、
うん、
まあ、その中の一つに、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよっていうのがあって、
はい、どういうゲームなのそれ？
いろんなワードが書いてあるカードがあるんですよ。
カードがあると、はい、
でそれがランダムに配られ、
はいはい、
そのランダムに配られたカードのワードを使って文章を作るわけです、
うん、
それで相手にプロポーズすると。
へえ、相手っていうのはその場で決めるの？
うん、その場で、まあ、あなたが告白される役ね、
はいはい、
で残り、まあ、何人でもいいんだけども、昨日は6人とかいたのかな、
ああ
6人でもう即興でプロポーズの言葉を作りで告白すると。
ああ、
で告白された人が告白した時に、
ああ、
指輪をこう差し出すわけですよ、
はいはい、
でこの人のプロポーズの言葉が良かったなっていうのを、
うん、
選ぶという、まあ、ゲームなんですけども。
じゃあネルトンみたいな図式か。じゃあ、
あ、そうね、
何人かから告白。ちなみにさ、ごめん、その告白される人ってどうやって決めるの？
ほぼその場のノリ。
え、大丈夫？投票とかしないでさ、大丈夫？金持ちの家の女の子のだけシンデレラだけど、本当に美人な貧乏な子はなんか村人 B みたいな、そういう揉め事にはならない？
いや、なってないね。
大丈夫？
まあ多分もうちょっとちゃんとした決め方はあるんだろうけども、
はあ、
もうその文章を考えるのが楽しすぎて。
ああ、そういうこと。
そう、
そっちの方が楽しいんだね。
そっちの方が楽しい。もうね、もうランダムで配られるからどういうのになるか分かんないんだよね、うん、
例えばどんなワードがあったの？例えばだけど、
例えば、まあ、一瞬でっていうワードがあったり、
うん、
かと思えば、墓に入ろうっていうワードがあったり。
なんか簡単そうだけど難しい。簡単そうだけどちょっと難しいよね、墓に入ろうも。
使
い方によっては、
そう、
うん、気持ち悪くなってるし、
まあ、家っていうワードがあったりね。
家、はいはい、
そういうのをこうランダムで組み合わせていって。
ああ、なるほどね。だいぶルール分かったわ。ちょっと俺やってみようかな。
お
お、ちょっとワード 何個ぐらいもらってやるの？
1人1個ね。1人でも手札には10枚ぐらいになっちゃうのかな。
その中から何個組み合わせると？
全部使わなくてもいい。
あ、じゃあ言ったら1から10個どれ使えばいいみたいな。
そう、
それじゃあちょっと1個しか使わない人が楽だよね。なんかそういう何枚か使った方がなんかポイント高いとかそういうわけじゃないの？
ではないんだけど。
あ、じゃあ
ただやっぱりシンプルな人の言葉が響く時もあれば、
うん、
うまいことね、手札をつなげて、
うん、
ちょっと長く愛のアピールをした方がいい場合もある。
あー、 OK。 じゃあさ、まあ、手札10枚今手元にないけど、
はい、
まあ、ちょっとワンフレーズ言ったら昨日あった中でもいいし、ガバダさんが思うね、これ関係ないなフレーズでもいいから、ワン単語、一単語、
一単語。
あ、もう俺もうそういう系ほら、
あ、
プロですから、
はい
はい、をやらせていただきます。じゃあ左に。
そうね、昨日会った中で。
あ、じゃあ昨日会った中でというあれね、あの昨日会った中の手札ね、
うん、
あ、じゃなくて昨日会った中でっていうフレーズ。
いや、昨日会った
もの。でもいいよ。
こうちょっと難儀してたもの。
あ、難儀した、
はい、難儀してたもの。埋まりたい。
埋まりたい、
はい、
ちょっと考えるからなんか話してて、
はい、ね、 ボードゲームも結構いろいろありまして、その他だとコヨーテっていう割とメジャーなボードゲームもあったりしてね、それがまたお酒飲んでる人と飲んでない人とで勝率が全然変わってきたりして、もうすごい盛り上がったんですよ。盛り上がりすぎてまたすぐやろうっていう話をすぐされましてね、またちょっとやりたいなっていうのを計画
して、整いました。
はい。
じゃあいきますね。
はい。
また殺しちゃった。好きすぎて殺すの7人目。まだバレてはいない。だけど初めてやんなきゃよかったなって思ったもん。埋めてる時思ったよ。俺も一緒に埋まりたい。
ダメだね。ちょっとこれは切りましょうか。モザイク入れましょうか。
でもそれに近いような文章になることもあるっていうのが面白い。
なるほどなるほど。そういう人いた？
だいたいそういうぶっ飛んだ回答になりがちなのが俺なんだけども。
そうだった。どんなこと言ったの？例えば昨日で言う。
でも昨日はね、意外と手札がまともなのが多くてね。普通の告白になりましたね。きっとっていうのがあって、きっとっていう
きっと
ワードがあって、さらにもう一枚、きっと大丈夫っていうのもあったりして
、なんか CM みたいなね、きっと大丈夫、
は
い、
で激しくっていうのもあったから、うん、きっと激しくきっと大丈夫というふうにつなげて、うんうん、まあただ何の根拠もないからね。何が大丈夫なのか分からなくて逆に不安と言われ、私は振られましたね。
なんでそのロジカル女。やだな。
まあ、他の人のね告白があまりにもしっくりきすぎたっていうのもあるけど、
昨日例えば名前は出さなくていいけど一番ハマってた人の告白はフレーズで、例えばフレーズというかどういうこと言ってたの。
いや意外と良かったのが、うん、もう割とシンプルなやつだったのかな。なんかあなたのことしか考えられないみたいな、っていうのだけでバッと出してきた人が、結構ね10枚ぐらい手札あるんだけど、普通みんな10枚に近いぐらい使いたがる。
ああそうなんだ。
その人はもう 2,3 枚でそれを作ってそれだけで勝負したら、シンプルでいい。
だってさ、俺それね、ごめん物言いが入ります。お、
はい、
プロポーズでしょ。
そう、
プロポーズであなたのことしか考えられない、
はい、
ギャンブラーと一緒やぞな。もう朝になったらもう設定6のことしか考えられない。それは意味あるよ。
ああ意義ある
か。みんなが深読みしてる中でシンプルだったから良かったみたいな。
ああそうね。
それはダメよ。はい、もう一フレーズください。私が今考えます。
はい、このフレーズを使って語学文を作ってください。
プロポーズでしょ。プロポーズ、
プロポーズね、プロポーズの言葉を作ってください。
はい、
じゃあ鶏。
じゃあつないでください。鶏ね。はい、
最近山本美月さんと、瀬戸康史さん結婚しましたけど、いやー悔しいね。本当どうすれば芸能人と結婚できるのかっていうのを考えない日はないよね。ちょっと俺の本当最愛の人であった堀北真希さんはもう結婚されたのでね、そこはどうしようもないんですけれども、まだ新垣結衣さんって可能性が残ってるのでね、もう日々自分磨きに余念がないですよ。私は新垣結衣さんが何が好きなのかなっていうのね、もう常日頃から考えて、でそれを自分も好きになろうというね、もう自己意識の改革をね常に行ってるわけです。新垣結衣さん一番いいなと思ったのはギャルサーね、あのちょっとギャルっぽい感じの、普段は清楚な感じ、まあ、役とはやっぱギャルっぽくなった時のギャップ、あそこに
整いました。
はい、どうぞ。
じゃあプロポーズさせて
ください。はい、よろしくお願いします。
緊張しなくていいから落ち着いて落ち着いて、ちょっと真面目な話がある。初めて会った時なんか苦手だなって、だけど俺自分に嘘ついてた。話すうちにどんどんどんどん惹かれていった。 もう今俺は君には虜になってる。結婚しよう。
なるほど。そういう使い方ね。
だってさ、鶏だってどう使うの？鳥？品種を。毎日鶏を食わしてくれってことにもいかないしさ。誰かいた？鶏って。
ニワトリはいなかったかな。
あ、いないいない。
結構ね、そういう、え、これどうやって使うのみたいなワードが入ったりしてるのが面白いんだね。
そうだよね。 それが怖いよね。
怖いね。
変なフレーズが入ってきたら、
そう、それにみんな困るわけですよ。
あ、そのボードゲームはちなみに今のも今のでだいぶ面白かったけどさ、うん、あのそれ以外にもなんか遊んだの？ゲーム。
あー、遊んだ遊んだ。そっとお休みっていう
なんだすごい、
ね、ゲームがあって、うん、ルール自体は、うん、あの手元に同じ柄のカード4枚を揃えるまで、うん、隣の人にいらないカードを渡して、うん、まあ隣の人からいらないカードをもらってってどんどん交換していくだけっていう、
それが非常にシンプル
シンプルで基礎のゲームで、うん、ただ全部揃ったら、うん、周りに気づかれないようにそっと伏せる手札を、うんうん、
で無理でしょ、そんなできんの？
それをね、こっそりやって、うん、周りの人はあの人伏せてるっていうのが分かったら、うん、自分の手札が揃ってなくても、うん、伏せなきゃいけない。
あ、
で注意散漫でいつまでたってもみんなが伏せてるのに気づかないちょっとおとぼけ坊やを探すというゲーム。
そういう、どういうこと？着地点急になんかね、そう、どういうこと？
もう本当にね、ただただそれだけなんだけど。
だって伏せるってどういうこと？伏せるって床にピタッと置くってことでしょ？
まあ床にだとかテーブルにだとか。
うん、だってバレるじゃん。
これは意外とバレないわけですよ。
どういうこと？だって普通あのね、トランプ見るときって自分見るでしょ、自分の。
自分の手札を見るでしょ、うん、周りの人のことあんま見てないんだよね。
へえ。
だから自分の手札ばっかり気にしてると、うん、他の人が先に伏せてるのを全く気づかずに、うん、どれにしようかな、これって言って隣の人に渡そうとした瞬間、あれ、みんな伏せてねっていうのに気づいたり。
いや、そりゃならないでしょう。なるの？
なるんですよ、それが。
さっきの話でちょっと分からないのが、うん、自分が揃って伏せるのは分かるよ、うんうん、揃ってなくても伏せる人いるの？
揃ってなくても誰か一人が伏せたら、うん、伏せなきゃいけない。
あ、そういうこと。意味分かった、意味分かった、意味分かった。あの、徐々に徐々になのね。そう、一人が揃ったら、じゃあ一番最初に伏せた人が、うん、揃ってなかったら違反だけど、
そう、
一番最初に揃った人はそっと伏せると、うん、あ、すごい面白いゲームじゃん。それを見た、だから残り8人でやってたら自分以外の6人が、うん、あ、この人伏せてるからっていうことでこうパパパパってやるわけね。
そう、伏せて。
でも伏せた、一番最初に伏せた人がさ、なんか自分の好きな人にアイコンタクトを送ったりとかしないのかな、
う
ん、
あ、そういうのもまあできなくはない。
あ、
できなくはないけど、
そこからなんかね、
そう、あと昨日それで意外と盛り上がったのが、うん、あの隣の人に渡すときに隣の人への質問も一緒に、
うん、
なので渡すときに、好きな色は何ですかとか、
はい、
で隣の人はそれに答えて、うん、でまたじゃあ左隣の人にカードを渡しながら、昨日の晩ご飯は何でしたかみたいな質問をして、うん、そうすると質問を考える時間だとか、うん、質問に答える時間っていうのが発生してきて、う
ん、
そのタイミングで意外と注意散漫になるわけです。
へ
ー、でその隙に伏せてる。
へ
ー、伏せるのもあの4枚同じ柄が手元に揃ったタイミングじゃなくてもいいんですよ、
うん、
揃ったけどもまだみんな俺に注目してるな、
あ、少し待とう、そういうことか。
で、あ、今みんなの注意がそれたってなった時に伏せるっていうのもあり。
ああ、そういうことか。だってその一番最初に伏せる人って別にタイミングいつでもいいんでしょ。
うん、
なんでそこなんか出し入れするんだろう。言ったら盛り上がるためにってことが、みんな見てる中でやるんじゃなくて。
ああ、そうね。そう。
でもね、いくら聞いてもね、それがうまくいく気がしない。やってみたい。
これはね、ぜひね、このやってみましょう。
やってみましょう。さっきね、ジュース買った山下に、ね、来まして。
はい。
ちょっとまた帰り、俺ちょっとね、ジュース買おうかなと。
あ、 思
います。のって、はい、ということで、チリタポン、
カバダの
おしゃべりな夜、
終
わりです。
終わりです。ありがとうございました。
セバマン
ス。ハンツ。